前回でですね、結婚の奥義の方は終わりまして、でもう喋ることないなと思ってた、ね、ネタ切れだと思ってたんですけど、まだ喋ることが出てきてしまって しばらくまたお付き合いください。神のエコノミーということでですね、少しお話ししたいと思います。で結局ね、神は、全聖書を通して、何を語っているのかというと、前回までの復習ですね。要するにパートナーが欲しい。で、ご自分のパートナーとして、ふさわしい対象というのは、ご自分と同じ命を持っているもの。で、その命を私たちのうちに、注入してくださって、そして私たちを花嫁として、立ててくださっている。で、究極に、新エルサレムであるということでした。で、今日は、そのもちろんね、延長になるんですが、エコノミーということで、実際に神がどのような技をしてくださっているのか、ね、これを、一つ一つ、見ていきたいと思います。で、まずですね、この言葉の定義からいきたいと思いますが、あまりね、これ聞かない。で、よく、訳されている言葉としては、御心だとか、ご契約だとか、英語で言うとディスペンセーションとかね、廃材とか、経輪とか、そういう言葉で訳されています。で、言語を見ますと、オイコノミアっていう言葉なんですね。オイコノミア。で、オイコノミアからいわゆるエコノミーという言葉が英語ができた。で、エコノミーっていうのは、我々が外国行く時に、エコノミークラスというのに座るわけです。皆さんはビジネスか、あるいはファーストかもしれませんが、私は格安航空券のエコノミークラスを 取っていくわけですけど、そのエコノミーという言葉のね、言語がオイコノミアという言葉です。で、非常にね、この言葉があまり、聞かれない。で、クリスチャンになってね、我々一体何をやればいいんだ、救いはただ信仰だけだ。で、救われた後じゃあね、何すればいいんですか。ないでしょ。で、伝道奉仕11献金なんだかんだでもって、ね、お尻に火がついたように、やれやれやれやれと言っておちおち座ってられない。そのうちに消耗していってしまう。ですから全然クリスチャンが喜んでないんですから、人が集まるわけがない。で、我々は、何をするのかということをね、確認しないといけない。で、これがオイコノミアになります。で、単純に訳せば御計画っていう言葉になるんですけどね。で、ちょっと、日本語訳の聖書を、見てみたいと思います。で、まずですね、第一コリント9の17を見てください。第一コリントの9の17です。第一コリントの9の17。で、ここにですね、もし私がこれを自発的にしているなら報いがありましょう。しかし、強いられたにしても私には務めが委ねられている。で、この務めって訳されている言葉ですけども、これね、英語ではですね、ディスペンセーションという言葉ですね。ディスペンセーション、オイコノミアです。それからエペソ1の10、エペソ1の10、エペソ書の1の10、時がついに満ちて、この時のための御心が実行に移され、天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められることになるのです。このキリストにあってと書いてありますけど、これもね、日本語訳で読むとね、全然わかんなくなっちゃうんですよ。これ御心って書いてあります。ね、御心、これディスペンセーションです。オイコノミアです。英語ではディスペンセーションという訳になっていますね。競輪とか廃材という意味です。 で、原語ではオイコノミア、ね、それから三章の二節、三章の二節、あなた方のためにと私がいただいた神の恵みによる私の務めについてあなた方はすでに聞いたことでしょう。ここもよく分かんなくなっちゃってる。これもですね、務めってありますけど、これオイコノミアでディスペンセーション、英語ではですね、で、言語ではオイコノミア。からコロサイ 1-25、コロサイ 1-25、 ここにもですね、私はあなた方のために神から委ねられた務めに従って教会に使えるものとなった。神の言葉を余すところなく伝えるためである。これも務めって訳されているんですが、これもディスペンセーションで、言語ではオイコノミアです。オイコノミア。それからルカ福音書、ルカ福音書、16-3節、ルカ福音書16-3節で、ここにですね、管理人、まあ、金持ちの、ね、例えがあるわけですが、管理人は心の中で言った、主人にこの管理の仕事を取り上げられるのが、さてどうしよう、取り上げられるがど、さてどうしよう、土を掘るには力がないし、小敷をするには恥ずかしい、うんぬん。で、ここに管理という言葉がありますよね。管理、これディスペンセーション、あ、ごめんなさい、スチュワード、英語ではスチュワード、ね、で、これも言語ではですね、オイコノミア、オイコノミアです。から16-8、ここにもですね、この世の子らは自分たちの世のことについては光の子らよりも抜け目がないものなので、主人は不正な管理人がこうも抜け目なくやったのを褒めた。管理人ってありますよね。これスチュワード、ね、英語ではですよ。で、言語ではオイコノミアです。オイコノミア。それからテトス 1-7、 テトス 1-7、テトス 1-7、監督は神の家の管理者として非難されるところのないものであるべきだ。ここに管理者っていう言葉があります。管理者、英語ではスチュワードね、スチュワードで、言語ではオイコノミア、オイコノミア。それからルカにまた戻りますが、ルカの 16-2-4、ルカの 16-2-4 です。で、ここにもね、先ほど管理人、管理の仕事っていうのと、それから管理人っていう言葉がありますよね、管理の仕事、ね、ディスペンセーション、それから管理人っていう言葉があります。これも英語で言うとスチュワードシップ、ね、スチュワードシップと言いますけども、同じように日本語では管理人となっております。で、言語ではオイコノミアです。というわけで、まあ、今はですね、何箇所か、このオイコノミアという言葉が出てくる箇所を、見てみたんですけど、日本語ではさっぱりわからないでしょ。痕跡がなくなっちゃってる。オイコノミアという痕跡がね。で、オイコノミアという言葉なんですが、どういう意味かということをね、確認したいと思うんですけど、その一番のところに日本語で書いておきました。神の家族を得、そしてその家族の中で、あるいは家庭の中で管理、配分、配財を行うこと、これがオイコノミアの定義です。で、英語ではですね、これセイヤーっていう人ね、有名な、セイヤーっていうギリシャ語学者だと思うんですが、彼が定義している、2のところに書いておきましたが、セイヤーのデフィニッション、定義によりますと、 The management of a household or of household affairs。 大事なことはね、ハウスホールド、家庭のということです。家庭の管理、マネージメントね、管理、あるいはハウスホールドアフェアーズ、家庭内における出来事ね、出来事の管理、これがオイコノミアという意味です。キーワードお分かりですか？ 管理、どこでの管理ですか？家庭の中での管理です。で、私たちのこの神がどういうご計画を持っているかといいますとね、要するに家庭を得たいんです。でしょ？家庭を得たい。そしてその家庭の中においていろんなね、ご自分の財産ね、あるいはご自分のご計画、あるいは自分のいろいろな、技ですね、それを管理して、でそれをですね、私たちの上に分配したり、あるいは私たちにその技をなさしめたりする。要するに家を見ればわかる。一つの家庭を見るとご主人がいて、でご主人がお金を稼いでいく、ね、そして子供をそこで産み育て、そしてそのお金をですね、自分の持っている財産をですね、その家庭の中で配分しますよね。で配分するときにね、6ヶ月の子供にね、いきなり、はい、あなたに10万円あげるってやっても、これ無意味なわけです。10万円を得て、それを使いこなせる年齢になったときに、初めて親はお金を与える。そのようにして、その子の成長の度合いに応じて、自分の何かを委ね、あるいは自分の、ね、計画をその子に託していくわけです。で、そういうふうにして、我々家庭の中でですね、要するに家政学を行うわけですよ。そうでしょ？皆さんご家庭の中で、ね、人生の計画がない人っています？例えば貯金があります、ね、爪の先に火を灯すようにして貯めた幾ばくかのこれ今悠長に預けているんですが、これで自民党が勝って郵政民有化が民営化が行われれば、まず間違いなくあの350兆はどこへ行きます？大資本に流れます。お金はお金を求めて集まるんですよ。庶民にはまず流れてきません。で、お金ね、そうやってさ、貯めといたお金をですね、闇雲に使います？使わない。ちゃんと、例えば子供が今小学生、中学生、あるいは高校、大学となるね、その準備っていうのをちゃんとしますでしょ。積み立てをして、その必要な時にそれが降りてくるようにね、準備をしておくわけです。このようにして私たちは自分が預けられているもの、ね、全ては主から来ているんですけれども、それをちゃんと管理しろという委託を受けているわけですよ。物質的なものであってもね。だからお金に対して私たちは小さなことに忠実であれと、そうすれば大きなものを委ねられるって言ってますが、お金をコントロールできなかったら他のものを委ねられないって。あのね、我々超自然的、超霊的になっちゃダメなんです。もう世のものに触れないとか言ってね、私はもう、全部ね、献金生活をする、もう汚れたものには触れない、あなた方が持ってこい11私に献金しろ、なナンセンスです。我々は肉に使えることができないものが、なんで霊に使えることができます？お金を管理できないものが、なんで霊的なことを管理できます？できるわけがないんです。だから超霊的になる。超霊的になるとどうなると思います？妄想が始まります。妄想ばっかしね。金縛りは先祖の呪いだとか、わけのわからんことをマジで言い出す。相手にすぬきりもならん。くだらん。本当にくだらん。バカらしくて本当にナンセンス。なぜ？妄想が膨らむんです。妄想が。いろんなことをね、質問に来るんですけどね、何質問されてるのか分かんないんですよ。あまりにも言っちゃってますからね。何を聞きたいんですか？意味が分かりません。世界が違っちゃってる。私は現実に生きてるんですよ。ですから私は自分の収入はね、全部会計学、あの複式簿記ってご存知ですか？家計簿っていうのは収入と支出だけですけど、あれじゃ足りないんですよ。ね、貸借対照表と、それから損益計算書っていう、これを作っていかなきゃいけない。で、貸借対照表っていうのは自分の資産ですよね。左側に資産がどれだけあるか、右側に自己資本と他人資本、要するに借入金のバランスがあるわけ。 だからそれを見ればですね、自分の家計がね、危ないか安全かっていうのわかるんです。そして収入と出ていったものは、ね、損益計算書でわかる。だからストックとフローをきちんと管理しないと家計というのは管理できません。できないね。でまあ東京に出てきた時には、4畳半で裸電球一つの下宿から始めたんですけど、まあ一応50くらいまで生きてるとそこそこの財産はできるんですよね。それが明確に見えるわけ。あ、自分には今これだけのものが委ねられているんだ。そうするとその持っているものをどのように配分し、どのようにそれを使っていこうか、これが分かるようになるわけ。ですからお金っていうものをね、きちんと扱えない人に絶対霊的なものを委ねられるはずがないです。ないですよ。預けるわけがない。だってお金とさ、霊的なこととどっちがたっといんですか？霊的なことの方がはるかにたっとい。ならばそれよりも低いレベルのお金をちゃんとコントロールできないのに、なぜそれ以上の価値のある霊的なものを委ねます？委ねるわけがないです。だから私たちはね、自分が今得ているもの、あるいは自分が持っているものに対して管理をしなきゃダメなんですよ。ほったらかしてんですみんな、ね、でほったらかしといてね、口開けて、イエス様、お金お金ちょうだいちょうだい、待ってます、もうあなたに明け渡して待ってます。これ違う、明け渡しじゃないの。これは受動性と言いまして、あなた任せになってます。我々あなた任せダメ。自分で関わってそれに責任を負ってかなきゃダメの。でこれからはね、ますます自己責任が要求されますよ。ね、皆さんの年金どうなってます？外資系の会社では 401k だそうです、はい、あなたはこれだけ原資がありますよ、ね、これをこの株この株、あるいはこの投信だとかこの債券にどういう、ね、バランスでもって投資しますか。そういうふうにして自分の年金を自分で増やしていかなきゃいけないわけ。普通の人は年金って言ったらなんか取られて知らん、いくらもらえるか知らんとか言ってるじゃん。ダメ。私たちは何歳になったら いくらの年金が出てくるのかって全部それ管理しなきゃ。で人生のね、場所場所でボンとこうお金が必要になる場所がある。またローンを借りるときにね、一発勝負に出なきゃいけないときがあるわけでしょ。僕も31歳の頃に4200万足す5400万借金した自己破産寸前まで行ったこともありますけれども、しかしそれに対して神の約束はもうあるわけですよ、ね、恐れるな虫けらの役部よ、私があなたの右の手を持って、ね、私があなたを支える、ね、恐れるなたじろぐな。だから私はその借金を負いましたけど全然重くないです。重くない。なぜ？主はもう負ってくださってるってのは分かるから。だけれどそれを自分で管理するんですね、月末になるとこれだけのものが降りてくると、落ちてくる、落ちていく。それをちゃんとね、お金のそのね、この収支決算を管理しなきゃいけないわけ。わかります？でそれをきちんとやって子供に分配していくわけ。この年になったら子供にお小遣いこのくらいやってもいいとかね、そういうふうに任せていくわけでしょ。そういう家庭の中における管理、これがオイコノミアという意味です。でこのオイコミアの意味は A、specifically 特に The management 管理、 Oversight 監督、 Administration、 まあ Administration というのは監督とかね、あるいは廃材 of others property、他人の財産ね、他人の財産を、管理し運営しまた監督するという意味。我々皆さんね、皆さんのところから入っていくお金は誰から来ているわけ？皆さんの会社？確か見かけそうです、ね、私たちの勤めているところを通してお金は入ってくる。だけれども私たちが得たものは全て何て書いてありましたっけ？聖書には主からいただいてないものはない、全部それは主から来ているって書いてあるわけです。ですから私たちがお金をこう得た時にですね、これは誰のお金であるかっていう意識、 ね、主から預けられたということです。そしてその預けられたお金をじゃあどのように使いましょうか、ね、これがこの他人のプロパティ、他人の財産を管理監督運営するという意味です。ですからこの意味で私たちは、ね、神の家の監督あるいは管理者あるいは務めに預かっているわけです。それから The office of a manager or overseer stewardship、まあ、オフィスっていうのはオフィスですよね。マネージャー管理人あるいは overseer 監督者あるいは stewardship、しもべ、ね、勤めに預かる人あるいは執事ですねのオフィス、そういう職務ですね、職務。それからアドミニストレーション、ディスペンセーション、管理とかあるいは経輪、計画という意味、これがオイコノミアのデフィニッションね、セイヤーによるデフィニッションです。で、私たちはね、この、まず神のご計画、ね、神のオイコノミアに預かっているということをまず意識してください。皆さんはただ救われて天国行きの切符を得ただけじゃないんです。わかります？天国行きの切符を得たっていうところで終わりにするから、その後どうやって生きていいか分かんなくなっちゃうんでしょ。そして一生懸命伝道奉仕ね、1億総伝道だとか言ってさ、あれなんかね面白かったですね、1億火の玉伝道とかなんかあるじゃないですか、1億ね総福音家伝道、あのノリってさ、僕はあのね靖国神社行った時の1億総玉砕っていうのとそっくりね。精霊派ってあの人たちと同じですよ、霊的に言うと。イケイケね、総玉砕、玉砕だ、なんか怖い怖い、火の玉のこの鉢巻きやってですね、なんかやりそうな気配があって怖いですね、怖い。我々ああいうものになっちゃう、運動をやっちゃう、何かをねムーブメントを起こして、あるいは新しい霊の流れを起こして何かをしようってやりだすわけです。前回何て言いましたっけ、私たちが預かる木は何本ありました。命の木は川の両岸にあるんですけど、命の木は何本でした。1本。川の流れは何本ありました。1本。水はいくつありました。1つです。それなのに人間が勝手にいろんなムーブメントだとか運動だとかそういうものを作っちゃうわけですよ。で、新しい霊の流れだとかね、新しいなんとかそういうものを追っかけるでしょ。 No、我々はこのね、ただ一つのオイコノミアがあるだけです。それは神が私たちを家族として、そしてご自分の財産があるんです。それを私たちに、ね、ある時には給料、ある時にはバイト代、ある時にはね、個人献金だとか、いろんな形でそれを我々に配ってくれてるわけ。配ってくれている。その分配に我々は預かっているだけなんです。だから自分で何かをね、これから始めるわけでも何でもない。また私のね、勝手気ままな賜物賜物で賜物求めてですね、私の手のひらから火が出るぞみたいな、そういうのってのはナンセンスなんですよ。その賜物を分け与えるお方っていうのはどなたでしたっけ？御霊がご自分の御心に沿って我々に分配する。その御霊の意思っていうのは誰の意思ですか？父です。だって御霊っていうのは自分自身から語り出すお方でしたっけ。御霊は自分自身からは語らないと言っている。聞いたままを語る。そしてイエスからのものを受けてイエスの栄光を表す霊である。そしてイエスはじゃあ誰の御心を行ってましたっけ。イエスは自分の意思を行ってました。イエスは父の御心を行っていた。だから父からのものを御子が受けて、御子からのものを御霊が受けて、それを私たちのうちに伝達し、私たちの中で実体化するわけでしょ。だから聖霊様、聖霊様、あ、おかしいですよ。イエス・キリストと聖霊話してどうするわけ。今聖霊という方はどういうことですか。イエスの霊だ。イエスの中に住んだ霊、そのイエスを証しする霊、そのイエスの証はね、予言の霊、予言の霊はイエスの証だと言ってますけども、それは誰の計画を実行するわけ。父です。その父の御心が オイコノミアです。でそのオイコノミアは家庭の中での配分、分配、配財。だから皆さんがね、どういう賜物を得てどういう働きをするかとか、皆さんのね、例えば年収がいくらとかね、そういう家庭の中のこととか、そういう人間関係だとか、いろんなことは全部皆さんに対して計り与えられているんです。えめ、皆さんね、自分のポジションを上げたいと思います？日本キリスト教の中で有名人になって、ちょっとね、一目置かれる存在になって、なりたい人、なりたい人いませんよね？バカらしい、なことやってどうするの、ナンセンスです。我々は何に預かってるか、これ神の家族の中での分配に預かってるんです。ですから主権者はどなたでしょう？神です。だから神がどのようなものを皆さんに配分し、皆さんの人生をコントロールするか、主権者はどなたですか？神です。いろんな賜物を分け与えるお方はどなたですか？神です。その神の何かを無視して勝手に自分の働きとか自分の、ね、霊の流れとかそういうものを起こすから、わけが分かんなくなっちゃってる。でこれからどんどんそういうものがね、起きてきますよ。新しい霊の流れとか新しい運動とかね、どんどん起きてきます、はっきり言って。で見かけ上リバイバル、リバイバルみたいなのがね、どんどん起きてきます。でもね、考えてみてください。皆さんのお家でね、ムーブメント起こします？例えばね、子供がね、我が家はどうも霊的にね落ちてる、リバイバルだ、パパリバイバルやろうとか言ってさ、子供がそんなことやりだしたらどうなります？奥さんが旗振ってさ、1億総伝道とかやりだしたらどうなります？家庭の中どうなります？落ち落ちしてられない。皆さん、お家に行ったらどういう状態になってます？お家に行ったらどういう状態になってます？力が抜けて自分のままでいられる場所が家でしょ。家の中でこうやってやってます？鉢巻き締めてこうやってやってます？やるわけがない。我々家庭の中行ったら何するんですか？家庭の中で何をするんですか？学校、大学やね、あるいは、職場、あるいはいろんなところでパートでね、お勤めしてきて疲れている。家庭の中来たら何するわけ？家庭では休むでしょ。これが神の家庭です。なのに家庭の中であえて旗振ってですね、何とかをやろうやろうってやりだします？おかしいって分かりますね。なんでドクタールークは批判馬鹿するんだ、おかしいからですよ。家の中で旗持ってさ、一生懸命みんなで旗振ってどうするので、家の中にさ、外の外人さんが来てさ、新しい霊の流れだとか言ってさ、予言を語るとか、私のもとにね、カバリングに入れとかって、おかしいんじゃない？皆さんのお家は誰が主権を取ってます？皆さん主人でしょ。そこに外の人が来てさ、ね、皆さんのいいですか、奥さんの立場から見てください。ご自分の旦那がですね、いいですか、家の中でですね、全然その自分の権威を行使しない、主権を行使しない、例えばお金が与えられた、ね、奥さんに聞かないでね、どっかの人のとこ行ってね、個人予言もらってね、はい、今100万円ありますけど、これをどのように使ったらいいですか、主は何と言われますかって聞いてさ、でそれを奥さんのところに持ってきて、はい、こうやってやるんだってってやったら、皆さんどう思います？奥さんとして、この旦那バカじゃないのって思いません？思いません？あなたが得たお金をなんでそんなこと聞かなきゃいけないんだ、あなたが主人としてそれをね、責任を持って管理して、責任を持ってそれを私たちの益のために分配するなり使うなりしてほしいと思うのが奥さんでしょ。またそうやって旦那がやってくれればさ、ああこの旦那はいざという時には頼りになると、いつもはぐうたらやっていてもね、ちゃんときちんとしたところでは抑えが効いてるんだ、だから安心できるわけでしょ。それがなんか人のところ行ってさ、どうしたらいいんですかなんてやってたら、もうそれこそね、うちの旦那大丈夫かしらと思いません？思うでしょ。我々はね、委ねられたものなの。そんな変なものをね、持ってきてそれでね、かき回されてどうするの。家庭守るのは誰の仕事？旦那の仕事ですよ。そうでしょ。 それその旦那が家庭の中で全部ね責任を負ってそれを分配していく。なのにその中で新しい運動だなんだってやってったらおかしいって分かりません？分かるでしょ。命と何にも関係ないです。なあ、運動だとかムーブメントだとかそんなものを起こして命が育ちます？むしろ命を消耗させるだけ。このね、神のご計画っていうのはこの世の中においてですね、何かね、キリスト教の旗を上げよう、これ十字軍ですよ。怖いですよ。パット・ロバートソンです。ベネズエラ大統領暗殺せよ、パット・ロバートソンですよ、言い出しちゃった。一応撤回したらしいですけどね。あんな言い間違いで済むと思います？済むわけがない。本音なんですよ。言いたいんです。つい反米主義者は抹殺せよ。こんな例がどうして御霊ですかね。今アメリカこれからどんどんおかしくなります。で、あの見てください、ハリケーンの悲惨さね、あれがアメリカの現状ですよ。ブッシュこれでね、下手する前に致命傷になりますよ。私はブッシュに裁きが下るって言ってたんですから怖いな神を侮ったんです。彼は神の主権を彼は壊したですよ。ですから必ず神のジャッジが下ります、ね、責任があるものはそれだけのものを負うんです。だから今回の件はね、あれは下手すれば致命傷になりかねない。そしていいですか、そういうね、世の中で何かを変革しどうのこうのじゃない、神のお好みは家庭の中におけるそれなんです。だから家庭であるということを確認すれば、あれがおかしいこれがおかしいっていうのはすぐに分かることです。家庭にふさわしくないものを持ってきてるでしょ。例えば一時学生運動が流行ったね、で学生運動が一生懸命あの安田講堂の周りやった、あれ家庭の出来事？もしああいうことをね、あるいは霊の戦いだとか言ってさね、神社の周りぐるぐる回って聖書を持って悪霊退散とか、あのね、僕靖国神社行きましたけどね、別にうじゃうじゃしたもの何も感じませんよ。私霊的に鈍感かもしれませんけどむしろね、神社っていうのは落ち着きがある。西洋の建物はね、やたら上へ上へと行くんです。そうでしょ。できらびやかなもんでね、恐れ入ったか、これノアの箱、あ、ごめんなさい、あのバベルの塔です。しかし日本の神社っていうのは低いんだよね、ものすごく。で全然飾ってないでしょ。だからあそこ行くとね、落ち着くんですよ。むしろなんかすごくね、ああいう雰囲気私は好きなんだけど、だけどそこで上映されている映画だとかそこの主張を見るとすごいわな。日本大和魂火の玉ね、総玉砕、聖霊派です。聖霊派全く同じですね。霊がね、同じものを感じます。ああいうものに触れると今度ね、なんか落ち着かなく怖い、すごく怖さを感じます。ああいうのっていうのはなんで家庭と関係がないんです。わかります？神のお好みは家庭の中におけるご計画です。ですからキーワード、このハウスホールドね、家庭の中における管理である、あるいはご計画であるということを確認してください。家庭の中にふさわしいかふさわしくないかを見ればすぐに判別できます。わかります？家庭にふさわしいかどうか、これによって本当に神からの霊のものかどうか容易にわかります。で、家庭の中で起きることっていうのはね、そんなアフアフしたりとかね、なんかハラハラドキドキするようなもんじゃないですよ。子供をね、ハラハラドキドキさせて育ててごらんなさい。子供おかしくなりますから。子供を育てるには子供が安心してね、自分が自分でいられる場所なんです。そうでしょ、家庭の中ってね、それが神のご計画です。ハウスホールド、これがキーワードです。で、この中で私たちのね、まあ、いろんな富、財産ね、あるいは人間関係、あるいは仕事、それが皆さんに計り与えられる。また日々の出来事も全部計り与えられているんです。ね、皆さんのこれまでの歩みがどうだったか、それは私はね、存じ上げませんが、いろいろあるでしょう。自分の思った通りにならないとかね、あるいは自分はこういう計画を立てたのに全然逆の方に行ってしまったとか、今まで自分があれだけ注いだものは一体何だったのか、無駄だったのか何なのかね、いろいろ考えることある。だけれども、だけれども少なくとも御言葉に今触れてるわけですよ。そしてそのね、神のご計画が家庭における廃材っていうことを聞いたわけでしょ。 これは神が皆さんに計り与えたんです。そうでしょ。だから今まで何がどうだったかね、それはまあいろいろあります。で、整理清算しなきゃいけないこともいろいろあるでしょうが、私たちはその神の御手がそこにあるということです。そしてそれに私たちが服するならば、服するならば、今までたとえちょっと見当外れあるいはずれていたことであっても、それは調節されていくということです。ただ時間かかるかもしれないね、人によっては非常にそういうダメージが大きかったりですね、損傷が大きい場合時間がかかるかもしれない。だけれども神の廃材の中に身を置いているということが鍵です。そして大事なこと、そこで自分の思った通りになるかならないかとか、自分の計画が破れちゃって、こういうのは何が先にあったから？自分の計画があったからでしょ。私たちね、失望っていうことはあまりクリスチャンないんですよ。いろんな事件が起きたとしても、自分の計画がポシャったとかなんだとか、もしそういうのがあったとしたら、その時こそそれを明け渡す機会です。そうでしょ。もしいろんなことが起きて、いろんなトラブルがあって、いろんなことがあったね、でなんか目先ポシャっちゃった、でそれは今主がね、主権のもとで許したことであって、それを経なきゃダメなんです。でこれが問題が起きたから、何とかしてください、解決してください、問題解決、そういうあがきをしない。私たちもしポシャったらポシャったまんま、もうその状態にしばらくいるしかないですよ。ウォッチマンには、とにかく暗闇の中に落ちたらば、じっとしていろ、じっとしていろ、もがくな、暗闇の中にある一定の期間置かれる。だけどそれはちゃんと計り与えられている。だからもがくな、と彼は言ってます。ね、黙示録にもありますよね。10日の間苦しみに合わせる。10日っていう期限が切れてるんです。だからそこで自分の計画がどうのこうの、そんなことはどうでもいいんです、いいんです。誰の計画が大事なわけ？神の計画。その中で皆さんに計り与えられたことなんですよ。えめ、自分は悲惨です、もうこれ以上自分以上に悲惨な経験したことはないって思ってる人、私こそ全世界の悲惨を引き受けましたっていう人いないでしょ。最も不条理で最も不合理で最も悲惨を引き受けたお方、誰？本当はそんなの引き受ける必要なかったのに、誰？ジーザスです。イエス以上に引き受けたことある人、冒涜ですよ、キリストの十字架を冒涜します。最も私たちの悲惨を引き受けたのはどなた？ジーザスです。ですからそこに戻ってね、イエスがもうそれ引き受けた、引き受けてくださっているならば、そこで我々どうするわけ？もがかない。そして計り与えられているんだから、ただそれに服して信頼して身を横たえていようと。ウォッチマンには暗闇の中でただ身を横たえようって言ってますね。ただそれはね、何もしないでね、布団の中でね、一日中寝てるってことじゃないですよ、間違えないでください。ドクター・ルーク、何もしなくていいって言ったから何もしませんでした、おかげで失業したと、私が言ったわけじゃ何でもない。あのね、勝手に聞く人いますからね、僕が言ってないことを聞いてるんだよ。本当にね、妄想を持った人多いんで困っちゃうあのね、いいですか皆さん、責任果たしてください。日々の責任、やるべきことをきちんとやるんですね。だけれども、その今の問題に対して私たちは委ねている。で最終的に神は何をご計画として持っておられるわけですか、ね、ロマ書8章を見てください。よくですね、神はですね、すべてのことをね、益としてくださる、ね、だから今このことが起きても、あ、これ言っとかなきゃないね、あのね、こういう人がいるんです、さっきの自己責任果たすということと関係するんですが、歯磨かないで虫歯がある、そうするとね、虫歯になった、
ああこれも主が、全てのことを益としてくださるためだわ。主はこの無口場を通して何を語ってくれるのかしら。主はどんなことを私のためになしてくれるのかしら。どんなふうに私を成果してくれるのか。ナンセンスです。虫歯になったの誰の責任？あなたです。歯磨いてないでしょ。それを主の責任にして、主が全てのことを益にする。わかります？自己責任放棄してる。で、虫歯になったらね、何すればいいの？歯医者行けっていうのに、歯医者行かないで、紅品のところに行って、金歯金粉まとめ。金歯にしてください。金歯、金歯、金歯。バカらしい。バカらしい。本当にナンセンスですね。自己責任を果たさなきゃダメ。歯は、皆さんの歯、誰からもらったわけ？主です。管理してください。よろしいですね。私たちね、何でも主は益にしてくれる。おかしいことがあるの。自己責任果たしてないでドツボにはまっといて主は益にしてくれる。おかしいでしょ。あなたはやるべきことをやってないからそうなっただけなの。あるいはね、やらなくてもいいことをやったからそうなっただけなの。誰の責任？主が益にしてくれるからそうなったの。違う。あなたの責任なの。その責任をどうするのかっていうのをほったらかしといてね、何でも益にしてくださる。ならないですよ。保証します。10年20年簡単に過ぎます。その問題だけで。なぜ？やることやってないんだから。わかります？で、このね、神のご計画のためにね、8章ロマ書28章28節ね、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っている。これね、益にならないことがいっぱいあるの。わかります？なぜ？自己責任果たしてない。やることやってない。そして、ここだけ取り出して、ここだけ取り出すからダメなの。その後見てください。29節。なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからだ。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となるためだ。神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになった。わかります？神のご計画のために従って召された人々のために益とする。つまり、このご計画の目的は何なわけ？あらかじめ定めた人をどうするの？御子と同じ形にするためだ。だから、このために益となるんですよ。ね、だから歯磨かないで虫歯になってね、金歯求めたら金が生えたと、主は全てのことを益と、そういうのってナンセンスって分かりますね。皆さんの中に巫女の形ができたかどうか。金歯生えたって巫女ができなかったら無意味なの。金歯なんてのはね、まるまる学会だってできるんだから。印不思議奇跡なんてものは、癒したってね、まるまる学会行ってごらんなさい。そういう証いっぱいありますよ。だから人生のね、ありがたいね、予言受けたいならね、細木さんのところに行ってください。細木さん、テレビ見てごらんなさい。いいこといっぱい言ってますよ。そうでしょ？味わいがあること言ってますから。じゃないですか？人生の苦労してるからさ、あの人も。ね、キャバレーのお腹やってたんでしょ？ホステスかなんか。そういうところで人間ってのを見てるわけ。だから見ただけでその人がね、見抜けるわけよ。あ、この人はこう、こう、こう。だから占い師っていうのはね、そういうね、なんていうのかな、人を見抜く目っていうのを持ってるわけ。もちろん霊的な何かもある人いますけどね、細木さんの場合はあれは人生の観覧苦労でああなってるわけです。ですから違うの、別のもあるの、別の霊的パワーを持ってる。よっぽどね、いいこと言ってる。だけど私たちはそういうものを求めているわけじゃない。なんで？巫女の形を作り、ね、イエスを長子とすることが目的でしょ。このために全部を益とする。だから見かけね、人間的に見たらいいことにならないかもしれませんよ、皆さん。ね、何かあった、これが全部ハッピーエンドになって、かないかもしれないですよ。人間的に評価したときに。そうでしょ？だけれども、その時に何が行われているわけ？巫女の形ができる。そしてこの全被造物は虚無に服して、ね、ローマ書8章で全被造物は虚無に服して、ね、8章19節、 切実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいる。それで被造物が虚無に服したのは自分の意思ではなく服従させた方によるのであって望みがあるから、被造物自体も滅びの束縛から解放され神の子供たちの栄光の自由の中に入れられる、ね、そのために私たちは全被造物が今に至るまで共にうめき共に生みの苦しみをしていることを知っている。そればかりではなく御霊の発法をいただいている私たち自身も心の中でうめきながら誇認していただくことを、すなわち私たちの体のあがなわれることを待ち望んでいる。これが究極的な神のご計画の成就です。そして前回まで言っていた花嫁として整えられていくわけでしょ。で、花嫁ってですから結婚の形、結婚における奥義でした。この神のエコノミーっていうのは、じゃあ神は何を得たいわけ？ご自分の子、子を得たいんです。ご自分の子、巫女がキリストが長子、私たちはそれに続く次男、次女ね、まあ、あの霊的な世界ではあの次女っていうのはありませんからね、みんな息子です。で、私たちはガッツチャイルド、神の子供たちから神のサン、わかります？チャイルドっていうのは子供ですよ。サンっていうのは息子です、ね、息子になってくると親もね、少しはねよーしとこうね期待をかけられる。うちの息子もちょっとでかくなってきたなと思ったらですね、家の前にねトカゲがいた。トカゲ、それにハマっちゃいましたね。もう毎日トカゲ見てですねトカゲに餌やって、あ、食ったとか喜んじゃってさ、子供に帰っちゃったチャイルドに帰っちゃったんですけどね、ああいうの大好きなんですよ無邪気は無邪気なんですけどね。だけど我々はいいですか、チャイルドから息子になるべきです。サンになるべきです。その三になった時に神はご自分の富を三に委ねるわけ。わかります？ですから皆さんが今ね、まだ委ねられてないのよ。ね、お金がまだこれしかないとか、いろんな動かせるものがこれだけど、それはまだまだ我々が委ねられてないから、もっと我々が命において成長して三になってければ、委ねられるものがどんどん増えるわけ。増えていく。増えていく。で、その増えていったものに対して私たちは何を要求されます？忠実に管理せよ。これがオイコノミアという意味です。ですからオイコノミアは神の御心、私たちの側の問題、私たちが責任を果たし神が何かをしてくれる、我々の信仰と恵みが往復するわけね。信仰が上がるとき恵みが降りる。で、この往復があるところで私たちはガッツサンになっていくわけ。エメン。これが神のオイコノミアです。そのために全部を益としてくださるわけ。だから勝手に益っていうのを思い込まないでください。勝手に思い込むと失望しますよ。神の目から見た益、皆さんをガッツさん息子にすることです。これをしばらくですね、ちょっと交わってみたいと思います。ちょっと具体的なお話になりますね。祈りましょう。はぁ、ハレルヤ、オーイエスイエスイエスイエスイエスイエスイエス、オージーザス、オージーザス、ジーザス、ジーザス、オージーザス、ジーザス、ジーザス、ハレルヤ、主よ、オーイエスイエスイエスイエス、おアバ父を感謝します。アバ父を、私たちの誠のお父さん、ご自身の一人子を私たちにくださいましたことを感謝いたします。巫女は永遠の昔から父の懐におられ、そして父からのものを受け、父と深く交わり完全に一つであったお方ですが、時いたり肉体を取り人として地に現れてくださったことを感謝いたします。
それは御子の血により私たちを買い取り、御子の花嫁とし、またアバ父よ、あなたの子としてくださるためであったことを感謝いたします。私たちを地のもといが置かれる前からキリストイエスにあって選んでくださったことを感謝いたします。私たちは時の流れの中である時あなたを受け入れ、あなたの子とされました。しかしそれはすでに定められていたことであることを感謝いたします。この選びは永遠であります。私がどのような失敗をしようと、また私がどのような罪を犯そうと、過ちを犯そうと、取り消すことができない御心を感謝いたします。その御心をまたご計画に信頼を置きますように。自分のパフォーマンス、自分の行い、自分がどのようなものであるのか、自分が何をしたか、何を語ったか、何を達成したか、これらのものに置くことがありませんように。もし空のものに何か置くんであれば必ず失望するでしょう。必ず崩される時が来るでしょう。しかしそれはイエスの上に全てを置き直すためのチャンスであることを感謝します。自分の手の中から全てがこぼれ落ち、自分のコントロールが一切効かなくなってしまうとき、自分がやろうとする方向とことごとく状況が反するとき、主よ、私たちは外側のものから内側に転機できますように。自分が何を求めて何を達成しようとしているのか、自分の動機、自分の計画を確認することができますように。私たちが求めるのは神の御意好みであります。主よ、私たちは神の勝手に贖い出されたことを感謝します。世においてさまよっていたものでありますが、神の家庭の中へ召されたものであることを感謝します。家庭の中ではただ安らぐのみであります。主よ、私たちはお父さんのもとへ、その父の持っている財産に預かることができますことを感謝します。その財産を分けてくださることを感謝いたします。そのために私たちがどうぞこのスチュワードとして、管理者として、務めのに預かる者として忠実でありますように。まず自分の家庭から、あるいは自分の生計から始めることができますように。私の経済規模は確かに小さなもの、些細なものであります。しかし主よ、あなたが委ねたものであります。これに対して忠実でありますように。あなたが私たちに託してくださったものであることを感謝いたします。神の家庭において、あなたの廃材、あなたの計画に従って私たちの全ては計り与えられていることを信じます。これまでの歩み、また今の状態、これからのこと、これを全部今チェックすることができますように。自分の計画ではなく神のお意好みやにチューニングすることができますように。そうすれば全てのことがいかに楽になることでありましょう。主よ、あなたが私たちの人生のセーフティーネットであることを感謝します。私たちは落ちても下まで落ちることは ないことを感謝いたします。あなたの御手がそこに差し出されることを感謝いたします。いろいろな問題、いろいろな困難、いろいろな事件、これすべてあなたの御手によってコントロールされていることを宣言いたします。サタンではないことを宣言いたします。この世でもなく、また自分の肉でもないことを感謝します。私たちの肉がうずき、私たちの失敗においてすらあなたの主権があることを感謝します。サタンがアタックをかける時ですらそこにあなたの主権があり、あなたは私たちを耐えられない試みに合わせることがないお方であることを感謝いたします。ヨブに対しても全てが計り与えられていたことを感謝いたします。ヨブは自分のことを主張しました。しかし最後彼はチリバイをかぶり、主よ、私はあなたのご計画を無にし、主よ、私はあなたをあげ育っていました、なんと愚かなしもべでありましょうと、彼は完全に自分を下ろしたのであります。その時友人たちを許し、そしてヨブの財産は2倍となって祝福を受けたのであります。主よ、これがあなたの御心であることを感謝いたします。私たちから取り上げ、私たちを裸にするのではなく、むしろご自分の富を分配したいがためであることを感謝します。自分のものを手放せば神の富を得ることでありましょう。私のものは全てあなたのものである。放蕩息子の兄が、父よ、あなたは私に何もよくしてくださらない、自分の方法でもがき父に仕えていると思っていたこの兄は貧しいクリスチャンの状態でありました。しかし父は彼に対して、子よ、息子よ、私のものは全てあなたのものであったのにと、なぜその父の豊かさに預からないのか、なぜその父の富を用いないのか、父の財産を用いないのか。主よ、私たちは兄のようでないように、むしろ落ちぶれた弟のようでありますように、自分のものを全部失い父に泣きつくものでありますように。その時父は最長の、その羊を、牛をほふり、そして最長の衣を着せてくださることを感謝します。そして宴会を持って迎えてくださることを感謝いたします。この神のおいこのみやに預かることを私たちの全てのプライオリティとすることができますように。今私たちのうちを探り、どうぞこのあなたのご計画とマッチしないものを捨て去ることができますように。あなたのご計画をどうぞ私たちに直接に語り込んでください。あなた方は豊かなものとされるであろう、ますます富むものとなるであろう。全ては私のものはあなたのものである。私から受けてそれを用い預かり、それを楽しむようにと、父はあなたが召してくださったことを感謝いたします。手を挙げてください。語っていただきましょう。我が子よ、私のものは全てあなたのもので、ある。私から受けるよ、自分の貧しい何かを主張するのではなく、私のおいこのみやから受けるよ、この分配に預かるよ。おあなた方は忠実であるならば、小さなことに忠実であるならば、大きなものを任せられるでしょう。まず目の前の小さなことから管理を開始するよ、責任を負って自ら歩み出すよ。ハレルヤ、ハレルヤ、おー、ハレルヤ、しよう。 私たちのこれからはすでにあなたにあって計画されていることを感謝いたします。おお、私たちはあなたのことをして、おお、御子イエスに続く者として、主よ、あなたの息子とされていくことを感謝いたします。主よ、あなたから委ねられるものになるように、任せられるものになるように、小さなことに忠実であることができますように。おー、ハレルヤ、おー、イエス、イエス、イエス、おー、ハレルヤ。ことされたことをいかにあなたに感謝すべきでありましょう。すべてはあなたが予知され、すべてはあなたがコントロールされ、すべてはあなたが成し遂げてくださることを感謝します。私たちはあなたに明け渡し、あなたに信頼し、あなたの御手の中に横たわるのみであります。そして小さなことに対して自らの責任を忠実に果たすことができますように、神の家庭の管理者とされたことを感謝いたします。自分の役割を十分に見ることができますように、そうすれば毎日の生活は変わるでありましょう。神の管理者であることを感謝します。